こんにちは、川野ゆうまです。今日のテーマはですね、生産地に行く目的というテーマでお話してみたいと思います。まあ皆さん、聞いてくれてる方はコーヒー業界の方というよりかはコーヒー好きな方っていう感じの人が多いと思うんですけど、まあ例えばインスタとかでね、コーヒー屋のオーナーとかのインスタ見てると、結構最近コーヒー生産地に行く人、まあ前からいますし増えてはいますけど、特に最近なんかよく見るんじゃないかなって思います。っていう僕もですね、まあ今年入ってから1月末にコスタリカとエクアドルに、で5月にはルワンダに行ってきました。まあ長くお店で取り扱わせてもらっている順に生産地に行ってみたいなと、長く扱ってるイコール今後も扱うので、まあ早めにその作ってる様子、どんな風に作ってるか、どういう人が作ってるか、まあ仲良くなりたいとか、作ってる様子見に行ってきたって感じなんですね。で、まあ今後も僕も、生産地にまあ頻度増やしていけたらなとも思ったりしてるんですよ。で、まあ生産地に行く目的についてね、今日話そうと思ってて、でいくつかあります。で、一つはまあカッピングをしに行く、まあ買い付けをするみたいな。言葉がよくあると思うんですけど、豆を選びに行くっていう感じがありますね。これどこに行くかっていうと、エクスポーター、現地の輸出業者に、いろんなウォッシングステーションとかいろんな農家さんの豆が取りまとめられているので、まあその国、そのそれぞれの生産国に有名なエクスポーター、輸出業者あったり、まあ新しい若手のエクスポーターがあったりするので、まあそういうところと、まあ、関係性を持ってたりすると、 そこに行って豆を選んでってことをやることがありますね。でこれ、まあ、コーヒーショップ単独でやるっていうよりかは、いくつかのコーヒーショップで、まあ、まとめて買いに行こうみたいな感じで、共同買い付けみたいな感じでカッピングすることが、多々あるかなと思います。でコーヒー屋同士だけじゃなくて、商社と一緒に行くこともありますね。まあそれがインポーターっていうやつですね、輸入業者。日本国内にも有名な長くやってる輸入業者があれば、新しい本当に一人でやってるような、個人の輸入業者があったりみたいな感じで、いろんな、まあ、例えばこの輸入業者、この商社はこの生産国に強いとか、ここはこことつながりが強いみたいなことを持ってたりする感じであって、でその輸入業者、と一緒に現地に行って、じゃあ自分たちの分も一緒にカッピングさせてもらって仕入れるみたいなことをやることが、まあ、結構多いと思います。これは何のメリットがあるかっていうと、まあ、その商社が選ぶ前、例えば日本だったら日本の商社さんがセレクトする前の、もっと大きな選択肢の中から自分たち好みの豆を選ぶことができる。まあ、例えば豆の銘柄も被りにくいし、自分たち専用の豆として入れることができたりするので、あとはまあその好みとしてね、その商社のフィルターをかけずに、まあ、セレクションできるのでメリットあるかなっていう。でそれでなんか例えばロースター同士で行って、さらに、まあ今後も買い続けるっていうつながりを作って、翌年もお決まりのように、このコーヒーショップとこのコーヒーショップとこのコーヒーショップでこの産地行ってカッピングして買ってくるみたいなことを、やることもありますね。でまあそういう買い付けみたいなことが一つあると。でもう一つはまあ観光というか、純粋にそのどう作ってるかっていうのを知る。まあそれこそ僕なんかは最初は本当に生産地に初めて行ったとか、まあアフリカに初めて行ったとかっていう時って、仕組みを知る、勉強するところからなんか入った気がします。そもそも、こう水路に流してウォッシングするその様子ってどういう感じなのか、水路でグレーディングするってどういう仕組みでやってるのか、例えばアフリカみたいな、小規模農家さんがウォッシングステーションにチェリーを売るってどういうふうに価格が決められてるのかとか、誰がどういう場所にチェリーを運んでどういうふうに買い取るのかとかっていう、まあ、具体的な流通とか生成とかの流れとか、あとは意識していることみたいなところとか、あとは課題感起きてることとか、まあなんかそんなことを最初、まあ、勉強しに行ったというか、それがまあ結果的に現地行って最初良かったなっていうところですね。で何回も行ってると、まあそれはもう知った上で行くことになるんで、じゃあ去年に比べてどうかとか、新しく作り始めた農家さんがいるとか、なんか変化が起きて、例えばこの間行ったのはブンガウォッシングステーションというルワンダのウォッシングステーションに行くと、土砂崩れでちょっと被害を受けてしまってこんな風に復興してるみたいな、まあそういう良くない変化もあるし、逆に、チェリーの価格がどんどん上がって農家さんが潤ってるみたいな、いいニュース、まあ農家さん目線で言うといいニュースがあったりとか、それでまあウォッシングステーションが苦労してるみたいな話もあったりとか、まあその年々の、天候とか政治とか経済とか、あとはまあ、環境、いろんなところのまあ変化みたいなところで、まあそれを見てくることができるというふうに思って、で、まあ、今回ルワンダにまあ行ってきて、 まあその辺も例えばルワンダで起きてるゾーニング制度の撤廃、前もちょっとお話したかもしれないですけど、このゾーンの人は、このウォシング同じゾーンのウォッシングステーションにしかチェリーを売れない。で、まあ、そのゾーニング自体がちょっとこういけてない感じで、ウォッシングステーションが少ないけど農家さんがたくさんいるようなエリアがあれば、逆にウォッシングステーションめっちゃあるのに農家さん少ないみたいなエリアがあって、そうするとエリアごとにチェリーの需要と供給のバランスが変わってくるんで、チェリーの買い取り価格が変わってしまって、農家さんからするとチェリー安く売ってしまう、チェリーが安いゾーンの人からすると、まあ、ゾーンまたいで売る、ことが起きて、まあ、その実際ゾーニングが形骸化していって、それがついに公式に撤廃されたみたいなことで、まあ、どこのウォッシングステーションに農家さんは、チェリーを売ってもいいというルールになったりみたいな変化があって、まあ、そんなのを見てきたりね、まあ勉強したり、できたんですけど、まあ、一方でやっぱりこう初めての場所行って初めての景色見るとかっていうのはめちゃくちゃ楽しいわけなんですよね。で、まあ、今回何が言いたいかっていうと、なんかそのこのまま行くとこのまま行くとですね、まあ、生産地に行くのがすごい楽しいので勉強にもなるし、まあ、純粋にこう、なんていうんですか、観光として初めての都市に行くってそれだけでワクワクするじゃないですか。で、まあ、旅をするみたいな感じがちょっとあるんですよね。旅をする楽しさで、それなおかつコーヒーが好きだから、そのコーヒーを作ってる現場を見る楽しさ、ワクワク、でこれがね、このまま行くとなんか、楽しいから行くっていうことで終わっちゃう気もして、なんか嫌だなって思い始めてるんですよ。ちょっと尖ったこと言うと、まあ、いろんなコーヒーショップが毎年こう楽しくこう生産地に行くで行って豆を買ってきて終わると、なんか自分はそうはなりたくないなって思ったんですよね。いや、もちろんそのそれだけで十分いいことなんですよ。それでね、いい素材を仕入れて、それで回っていくことなんで、それで別にそれが悪いことじゃないんですけど、自分はそうはなりたくないなって思ったのは、なんかその、ベクトルが、生産地に行くっていう目的のベクトルが、なんかこう、自分に向いちゃってる節が多くなっていく。なんか、それがすごい気持ち悪いし嫌なんですよね、なんか。いいことなんだ。なんかそれでコーヒー屋をやってよかったなっていう感じあるじゃないですか。生産地ってこういう風に生産者と仲良くなって、そのコーヒーを仕入れて現地で見てきた景色とともに、なんかこうお客さんに伝えられてよかったな。ハッピーだな。もちろんそれって健康的で、そのハッピーさはと、まあ、とても受け止めるべき。それを楽しむべきなんですけど、なんか自分は、それでもやっぱりベクトルは外に向けていたいな。あくまでコーヒー生産地に行くのは目的じゃなくて手段にしたいなと。まあ、例えば今回で言うと、見てきたことをまあどう価値にするかっていうのがすごいこう肝だと思うんですよね。で、その方法って結構なかなかない。じゃあせっかく生産地行ってきたのに、ちょろっと豆の情報カードに、まあ、実際に直接買い付けを行わせてもらったコーヒーですみたいな書くだけとか、実際に行ってきた様子をまあちょっとブログにアップするだけ、写真載せるだけ、 SNS に上げるだけ、なんかそれがね、それだけだともったいない。もっとできることがあるんじゃないかなと思って、まあ僕がやってることって言ったらまだ全然小さいですけど、映像を撮ってきて、まあ、動画にしてまとめて YouTube にアップしたりとか、あとはその、まあ、直接行ってね、見てきた生産地に関しては冊子を作って、その豆をオーダーしてくれた全員に、ドリップ頼んでくれた人全員に、産地に興味がないかもしれないけど、とりあえず渡して、生産地で起きてることとか、どういうふうに作ってることとか、あとは生産者のパッションとかを、感じてもらって、生産地にみんな興味持ってもらうみたいなことが、まあできていると、なんかこういうコーヒーっていいなとかね、こういう生産、もっと応援したいなとか、また来年も飲みたいなとか、わかんないですけど、少なからずなんかプラスの意味はあるのかなって思って、ただもっとしたいんですよね。まあ僕で言うと、行って楽しいからこそ、それがあ楽しかったなじゃなくて、まあ取材、そのエネルギー、生産者のエネルギーをなんかもっとこう何かにしたいんですよね。なんか生産物にしたい。そのための取材活動として生産地に行くっていうことにしたい。そういう感じで生産地に行きたいなって思うんですよ。なんで、まあ、例えば今ちょっと裏で考えているのはどこまで実現できるかわかんないですけど、まあ、ちょいちょいここでも話してるか、まあ、短編映画みたいなのを作りたいなと思って、その生産者が、まあ、持ってるエネルギーとか、彼らの、考えてることを、 まあ、取材してその様子を、まあ、映像作品にして、コーヒー興味ない人にも届くような、でそれきっかけで、あ、コーヒーってこんな人がこんな思いで作ってるの面白いな、飲んでみたいなみたいな、それでコーヒーファン増やすくらいの、コーヒー好きの人にはもちろん見てもらいつつ、そうじゃない人も見て楽しめるようななんかコンテンツを作りたいなとか思ったりしてて、まあちょっとね、真剣にそれを考え始めてもいるんですけど、まあアフリカがいいかなとか、やっぱアフリカでその歓迎してくれるダンスとか、歌ってすごいこう伝わるものがあるし、もコーヒーをこういう設備で作ってるとか、こういうプロセスをしてるとか、品種がこうっていうコーヒー好きが喜ぶ情報的な価値よりも、誰が見てもわかる凄さ、まあ、美しさもそう、あとはその歌ダンスの、まあ、美しさですね。あと、まあ、そこからやっぱ五感でエネルギーを感じるじゃないですか。すごいなって、実際に僕も直接目の当たりにして思ったしっていう、なんかドキュメンタリーというかね、なんか作れたらなって、まあ、改めて真剣に思って、そういう目的で何かコンテンツというか、豆を送る、豆を引いてお湯かけるだけじゃなく、それ以上のなんかこう、せっかく自分が行って楽しんできたからこそ、その楽しみの根本にあるものをもっと、なんか形にして、外にベクトルを向けた形で産地に行って、それをなんかこうクリエイティブなものにしたいなっていう、 まだできてないからね、これあの願望なんですけど、でもなんかこうちょっとね、楽しいからこそ、刺激がすごい産地に行くとあるからこそ、危機感を感じましたね。このままこう、あ、楽しかった、来年も行こうっていう感じにはなんないな、なりたくないなという、危機感を感じたんですよ。みんな他のロースターどういう風に考えてるんですか。僕はでも、あの、改めて言いますけど、いいと思うんですよ。あの、これこそがコーヒー屋をやってる一つの大きな楽しさだし、ね、その生産地行って、見たこともない景色を目の当たりにして、その、コーヒーを届けるっていうこと。で、ここになんか、自分の中での楽しみっていうところに完結してしまってる要素があるのが、自分的には、なんか、もったいないなって思っちゃったっていう話です。で、その、どんな、じゃあ映画みたいなのを作るとしたらどういうものがいいかっていうことを考えたときに、まあちょっといくつかアイデアあるんですけど、まあそれもまあちょいちょいね、話してる話かもしれないですけど、まあスペシャルティーコーヒーとか、こういうシングルオリジンコーヒーみたいな文脈で話すと、どうしても、まあこれは言語化してなかったにも、としても、なんか、こう、仕入れて焙煎して届けてるコーヒーショップとか、インポーター側が、ちょっとこう生産者を助けてあげてる、こういうコーヒーを飲むことで、こういうコーヒーを出すことで、こういうコーヒーが流通されることで生産者のためになってるよみたいな、なんかそういう感じがちょっとスペシャルティーコーヒーってあるじゃないですかね。ちょっと普通の流通価格よりも高い価格で、まあ、そもそもスペシャルティーコーヒーの定義みたいなのを調べても、なんかこう生産者の持続性に寄与するコーヒーであってみたいな、でなんかこうね、こうどう彼らが続くかを考えてるコーヒーですよって歌うほど、やっぱりなんか言ってしまえば、この買う側がちょっと立場が上で助けてあげてる、決して立場が上なんて言わないし、そう思ってないのかもしれないけど、でもなんかちょっとそれがね、見える感じがあるんですよね。みんなもなんかそんな感じしません？こうスペシャルティーコーヒー、シングルオリジンコーヒーって、なんか生産者が貧しくて、その生産地貧しいところを、まあ、ちょっとでもこう付加価値上げるような個性を楽しむコーヒーを作って、普通の価格よりも高い価格で買って、で彼らがより続いていくようになるコーヒーで、僕らはそれを広めてるんだみたいな、なんかね、そのスタンスがまあ間違ってるなって思うんですよ。でそれはやっぱり生産地に行くと、生産者はそれぞれすごい楽しそうにしていて、ハッピーで、で例えばコスタリカ行った時とかも、まあルワンダ行った時とかも、なんか困ってることあるんじゃないかなとか、自分たちが助けられることないかなみたいな感じで、なんか課題とか困ってることないみたいなことを聞いたりもするんですけど、全くなかったんですよ。まあそれたまたまかもしれないんで、困ってるところはたくさんあるかもしれないですけど、実際なんですけど、なんかそもそもそういう、僕もそうですね、そういうなんか困ってるとこないのって聞いてしまう、そのスタンスが間違ってたなって思うんですよね。で、まあこれから、その例えば今回ルワンダ行ったところも、シーラっていうウォッシングステーション、めちゃくちゃ優秀な、標高高い美味しいコーヒーを作る、本当ルワンダ1って思えるくらいのウォッシングステーションで、世界中からオーダーが殺到してるんですよ。で僕らはそれを買わせて、幸運にも買わせてもらうことがずっとできていて、来年分も、 君とかっていいよって言ってくれてるわけなんですよね。本当にありがたい限りなんですけど、でそれって生産者側が売り先を選んでるんですよね。今や長くお付き合いがある、インポーターに譲ると、で そのインポーターの中でも多く買ってくれてるとか長く買ってくれてる、そのコーヒーを、そのロットを楽しんでくれるロースターを優先的に、まあコーヒーを、まあ、売る対象とするという感じで、まあ、やっぱこう今やもう買う側があれこれより好みするしている時代は終わって、作ってる側がもう需要がねすごい多いんで、世界的にで供給は限られてるわけなんで、作ってる側がもうどこにいるか選ぶわけなんです。だからつまり彼らが僕らに美味しいコーヒーを売ってくれるおかげで僕らは美味しいコーヒーを提供できてるわけなんです。もう立場は逆に僕らは助けてるわけじゃなくて彼らに助けてもらってるんですよね。美味しいコーヒーを作ってもらって僕らに出してくれる。で、まあ、それは多分今後5年10年経つともっと顕著になると思います。まあ、輸入業者とつながりがあるとか、パッと出てきたロースターと長くやってる、まあこうね、継続性とか、同じのをずっと買い続けるとかっていうことを大事にしてきたロースターとでは強いられるコーヒーがかなり変わってくると僕は思います。まあ、現に起きてるんですけどね、そういうこと。まあ、だからこそそのさっきのスペシャリティコーヒーでみんなが連想するような、こっちがなんか助けてるみたいな、そんなスタンスは完全に間違っていて、でまあ例えばコーヒーの映画で言うと、あフィルム・アバート・コーヒーっていう映画があって見たことある人も多いと思うんですけどね、アマゾンとかでも無料で見れるのかな、プライムに入ってると。で映像素晴らしくて、ですごいな、このしっとりしたルワンダのね、ルワンダ、あれもルワンダだったかな、フイエとかの、農園とかウォーシングステーションの景色、あと音楽もいいし映像もめっちゃ綺麗なんですよ。最初のオープニングのサイフォンポタポタポタみたいな感じ、コーヒー美味しそうに作る感じとか。でも僕はあの映画の好きじゃないって思うところもあって、好きじゃないところはなんかこう助けてやってる感がねあるん感じちゃったんですよね。あれだったらアメリカのロースターかな、アメリカのコーヒーショップが、例えばこの現地の農園とかになんか水路を作ってあげて、でそれで美味しいコーヒー作れるようになったのか、なんか一つエスプレッソマシンを農園に持って行って、飲んだことないから農家さんこうエスプレッソなんか飲ませてあげて、でなんか飲んでる様子を撮るみたいなシーンがあったりとか、なんか私たちはこういう風な活動していてみたいなシーンがあって、伝わるかなこのニュアンスで。それが別にそもそもその活動は素晴らしいこと、そうやって生産者のためになっていることであればめっちゃいいことなんですけど、なんかちょっと時代が変わってきてるかなと、その時の感じ、まあある意味こう、まあ、サードウェーブみたいなものが生まれてきて、シングルオリジンコーヒーみたいなのが生まれてきた当時って生産者の取り分少ない、もう農協とか現地の、まあ、大量に作るみたいなところがもうたくさんの農家さんのチェリーを寄せ集めて大きいロットにして、そうすると一人一人の農家さんは、まあ、完熟を積むとか、頑張ってコーヒーを作るみたいな、ね、モチベーション下がるわけじゃないですか。まあ多くの例えば自分以外の1000の農家さんのチェリーと混ぜられるわけなんで、どう頑張ってもそれは味には反映されにくい。だからまあ大量生産で農家さんもある意味量を重視する、買う側も量を重視する、でフレーバーはそんなに面白いものにならないんで、まあ量で売買されるっていう大量消費大量生産の時代から、もうちょっと一人一人の農家さんの努力とか、まあパフォーマンスとか、まあそれによる美味しさっていうのを評価して生産者にもっと還元される、まあそういう美味しいコーヒー作る人たちがちゃんと報われる世界にしようよみたいな動きが、まあそういったサードウェーブって言われるような動きの、まあ、根本だったと僕は理解してるんですけどね。まあその社会性っていう意味では。で、それが始まって、まあ農家さんのためにみたいなとこをどんどんやってきた。で、まあ確かに農家さんのために活動すべき。もともと搾取するね。まあこう奴隷制度みたいな良くない歴史から生まれてる、こう、経済のギャップだったりとか、生産国と消費国の違いだったりとかもあるんで、今もその名残がずっとあるんですけど。でなんかその活動自体はいいんですけど、助けてあげてる感が出るのが、なんかもういいんじゃないかな、もはや僕ら助けてもらっててありがとう、でただ美味しいコーヒーみんな楽しもう、こうやって美味しいコーヒー作ってる人たち本当にありがたいにすごいよねっていう純粋な、なんかで生産者と、まあ、農家さんもウォッシングステーションの人も僕らね、輸入業者もロースターもバリスタも全員対等な立場、みんなバトンタッチしてそれぞれできないことをやって、そのおかげで まあ、ゼロからお客さんに届くところまで、全部できてる。僕らには、まあ、苗木を作ったり、収穫したりっていうことはできない。でも彼らには焙煎したりとか抽出して、まあ、プレゼンすることとかコーヒーショップにお客さん集めることはできないかもしれない。そういうできないことをそれぞれ助け合ってできてるんで、完全にどっちが偉いとかもないし、お互い尊敬し合うべきだし、対等だと僕は思うんですよ。だけどなんかこう消費国にいて、まあそういったもの、映画とかね、まあすでにできてるもの、昔の映画とか、まあ昔って言えるほど昔ないかもしれないけど、過去のものとか、なんかニュアンス見ると、やっぱなんかこう どこか僕らの方がまだなんか立場が上で、彼らを助ける立場にあるっていう感じがあって、まあそれに対するもはやアンチなのかもしれないですね。なんかいわゆるフォースウェーブって何なのかってあったかもしれないですけど、フォースってなるってことはサードを否定する状態になってフォースだと思うんですよ。まあある意味ね、なんか、セカンドみたいな、セカンドがあれかな、シアトル系チェーンだとしたら、そうじゃなくて豆ごとの個性をっていうのがサードだとしたら、なんかそれを一つ否定する変余地、時代の変化がなんかちょっと感じられてきたなってちょっと思って、まあそんなにこう持ち上げすぎずにというかね、まあなんかこう自然な感じで、コーヒーを扱い、そして生産者を、まあ例えば僕が作りたい映画みたいなところに戻ると、なんかこう彼らは彼らなりの幸せを持っていて、でエネルギーを持っていて、でそれをただ純粋に紹介したい、そのエネルギーをまあなんかが分けてもらえる映像になるといいなって、その、あ、こんな人がこういう風に作ってんだ、いいなっていう、ただそれだけ、純粋にストーリーがどうとか、うんちくがどうとか、社会性がどうっていうのをもう一旦もうその辺は、そんなに語らずに、ただ純粋に彼らはこんな風にパワフルに楽しんで、毎日を楽しんでコーヒーを作ってんだよ、こんなコーヒー一緒っていうやつをね、作りたいなって思ったんですよね。難しいですね、このなんかこうコーヒー、まあ僕はずっとねコーヒー業界にいるし、コーヒーのことずっと考えてるんでこんな風に思うんですけど、この感覚なんか伝わりますかね。なんか、まあこれってね、人の価値観も出るかもしれないですからね。でもちろん何度も言いますけど、素晴らしいんですよ、この助けてる立場がどうのこうのとか言ってますけど、美味しいコーヒーを作ったら高い値段で買って、どんどん高い値段になってるし、でそれで生産側にお金がどんどん渡っていく、実際に渡っていっている、すごいいいことなんですよ。だからなんか別に、これはそれを全く否定してるわけではなく、そのなんかパワーバランスが見えてしまうような、消費のされ方、消費文化がを否定、一回否定してみたいなっていう、パワーバランスが関係ない、完全にフラットな立場として生産者を捉えた時に、どんな伝えられ方、どんなコンテンツができるかっていうのをちょっと考えてみたい、やってみたいみたいな気持ちを持ったっていう感じですね。で、まあ、そんな風にして、なんか例えば、生産地に行くんだったら、そういう風に現地で思ったことをもっとみんなになんか、伝えられるようなものが作れないかと思って、だから話をタイトルに戻すと、生産地に行く理由、まあそんな風に得ること得られることがたくさん、まあ、あるんですよね。生産地に行くと何度も行くと、よりこうやっぱここもすごい生産者楽しんでるな、こんな景色すごいな、もう毎回エネルギーを感じるし、だそのエネルギーを得て楽しかった、良かったって自分が思うだけに独り占めしちゃう、ある意味にしたくない、なんかそれを、それこそが一番これから伝えなきゃいけない根幹の価値なんじゃないかなって思って、生産地に行く理由、まあ、あくまで取材っていうことで行きたいなっていうふうに思ってるっていう感じですね。なんか、なんか気難しい話をしましたけど、なんかそんな感じを思いましたね、最近は。まあ、そのくらい楽しいんですよね、生産地に。楽しいというか、刺激的というか、いいんですよね。まあ、もちろん生産地に行ってきたことを産地勉強会共有会みたいな感じで社内にも共有しますし、でここで僕が感じたなんか違和感もこんな風に感じてみたいな話も社内に共有しますし、 もっとねこう誰が見ても 多くの人に届くようなものを作りたいし、誰が見ても楽しめるようにしたいんですよね。だから今の僕のこのこう産地勉強会とかやってる形はやっぱり興味ある人しか集まらないし、社内でも社外でも、まあイベントやってこうやって集まってもらうみたいな機会も作ってるんですけど、それをもっと超えるような、それを超えるようなものが作れるほどの現地での起きてることがたくさんあるわけなんですよね。それってすごいなって、思ってます。ちょっとなんか、もっともっと作りたいんで、届けたいんで、またなんかこのプロジェクトにしたりとか、進んだら、ここでみんなに共有したいなって思ってますし、どんなこと考えてるかとかも話したいなと思ってます。まあもしなんか、あれですね、賛同してくれる人がいたら、インスタとかで DM いただけたら、嬉しいなとも思ってます。はい。またちょっとこういうテーマでも話しますね。ちょっとなんか、あれですね、考えてることだらだら話した感じになっちゃいましたけど、聞いていただいて今回もありがとうございます。また僕も産地に、行きたいと思いますので、その時はそんな話も、していきたいと思います。